ですね。それで、まあ、寒くなったらそれは閉めましょう。それで大体一月1回で、4回なんかやってもらいますが、多分今のところの予定では、2回小テストで、それで2回は、レポートというで、各25点ずつ、テストもで、成績つける予定です。で、まあ、レポートはよっぽどひどくなければ25つけるので、あとはテストでちょっとだけ足せば、まあ、単位は出るんじゃないかと思います。それで、ですね、やることなんですが、最初数値解析のガイドということになってましたが、これが最初にやることになった、あと6つくらいやるテーマ書いてありましたが、今年はぐっと趣を変えて、この一番最初の部分をたくさんやる予定です。で、まずですね、最初の、まあ、10月11月2ヶ月くらいかけて、やる予定です。で、ですね、電卓を例えばこう使ってみて、これ06個、123123456でね、これにあと9を6個かな、3556.99とで、あと引き算ボタンを押す。だから大きい文字が6個ですね。これ9が6個です。で、ここがこうやっぱり123456個です。で、これ電卓に入れるんです。で、全員の分あるかどうか知れませんが、ちょっと試してみてください。全員の分あるかどうかわかんない。あとで返してくださいね。これ100円ショップで買ったやつですが、まあ適当に。近所の人とかで、見ながら、自分で電卓持ち歩いてる人は持ち歩いてやってくれていいです。まあ、この辺で、まあ、近所の人で、まあ、ちょっとこう近所の人で、携帯の電卓は精度高いからうまく動くかもしれない。もうこのくらいしかないですが、適当に近所の人でちょっとやってみてください。もちろん皆さんこれ筆算で答えは知ってますよね。 0.01 のはずですよね、答えはね。
8桁あるし、8桁、7桁出てくるよね、これ。非常に使い物にならない。 ですよ。完成度にちゃんと出るもんね。
いいですか。これ正しい答えは、正しい答えは、0.01 ですよね。正しい答え。でもこの100円ショップの電卓使うと、別に100円ショップのこれが悪いというわけじゃないですが、この100円ショップの電卓だと、0.1 っていう答えが返ってきます、ね、でもちろんこう携帯の電卓とかもっと違う電卓とかコンピューターとか使うと、0.01 って出てくる場合もありますが、まあ、ちょっとこの辺の数変えれば同じ現象がすごく起きます。ちょっとこう桁増やせばね。でこれがなぜかという、なぜかという、なぜかという、で数値解析するときには常にこういうことを相手にする必要があるんですね。でこれこういうふうな間違いを起こす現象を、これ数値計算の分野では桁落ちと言います。桁落ちと言ってます。でこういうのがなぜかということを答えるためには、ですね、まあ、最終的にはコンピューターというのは電気回路ですので、その一番中心部で動いているのがCPU という、これセントラルプロセッシングユニットというものの略ですが、まあ、これの仕組みが分かってないといけないと。仕組みを知らないと、知らないと、まあ、理由は分かりません。でこの2ヶ月の間はだから、この CPU の仕組みというのをちゃんと勉強しましょうということで、まあ、CPU をちゃんと動かすのはマシン語っていうんですが、まあ、これをちょっとこう勉強しましょうというのが、最初のこれ2ヶ月です。2ヶ月です。で残りの2ヶ月は、残りの2ヶ月は、まあ、普通の数学の話に、数値解析の話に戻っていくという、まあ、そういう予定にしてます。だから最初の2ヶ月は、経験のない人にとってはなんじゃこれということですが、まあ、めったに聞ける話でもないので、まあ、ぜひ聞くと、なんじゃこれと思っても、まあ、聞くといいんじゃないでしょうか。それで、マシン語をやるときに、一番多分実際にやって本当にそのまま使えるというのは、いわゆるインテルのチップのやつのマシン語なんですが、ちょっとそれは今実習用に、実習というか実際にちょっとやってみるのにいろいろと用意しなきゃいけないものもたくさんあるので、ここではキャッスルトゥっていうちょっと人造言語なんですが、キャッスルトゥそれかコメとか、これは実際実在するもんじゃないんですが、情報処理技術者試験にこう出てるやつで、それを使ってやろうかと思います。だからこれを使ってこうやる予定ですね。ここまでよろしいでしょうか。そしたらですね、この、キャスルというの基本資料、これ今皆さんの知識で見ても何書いてあるか分かんないと思いますが、まあ2ヶ月話聞けば分かるようになるはずですが、これ前に置いてあるので、取ってきてください。それで、今日やる分の、資料もう1枚あるので、ここに持ってくると。で、あと電卓はこの袋の中に入れて、まあ、もう今日はもう使わないので、返してください。
あと何枚くらい？
そしたらですね、本題に入りましょう。それでですね、いきなり何書いてあるかわからないことがいっぱいあると思いますので、まあ、順番に説明しましょうね。ですね、この、なんだっけ、これ、こっちね、この何枚も閉じてあるやつね。で、これ、後ろの方、最初から1枚めくって、2枚めくって、3枚めくったというところありますね。で、ここに、コメット2の仕様とか書いてありますね。コメット2の仕様。で、ハードウェアの仕様と。1号は16ビットで、そのビット構成は次の通りであると。ここからもう知らない言葉がいっぱい出てくると思いますが。16ビットね。ビット構成は、通りと。で、周期翼の容量は6556536か。655365で、そのアドレスは0から65535であると、まあ、そう書いてありますね。こう番地であると。まあ、こんな風に書いてあります。で、まあ、知らない言葉がいっぱい出てくると思いますが、まず1号って何とかね、なんか16ビットって何とかね、ビット構成はまあいいとして、周期翼って何ですかとかですね、容量、それからアドレス、で、なんでこんな変な数字が出てくるんでしょうとかね、まあ、やっていきましょう。で、まず、この、65536というのは何かというと、256×256 じゃなかったっけ、65536ね。で、これは、65536というのは 256×256 で、これは2の8乗 ×2 の8乗なんです。だから2の16乗です。で、受信数で見るとなんでこんな中途半端な数が出てくるのという感じだけど、実は2べきの世界で見れば非常に自然な数なわけですね。65536というのは。よろし、まずそれはいいでしょうか。で、1号という意味は何かというと、まあ、英語では5のことをワードと言ってます。 ますね。それからビットのことはビットって書いてます。で、1号というのは何かというと、計算機というのは、まあ、あの主記憶メモリーがあるわけですね。まあ、コンピューターというのは、CPU というのがあったら、まあ、ここに、主記憶というやつがあります。これ、メモリーというやつですね。大体まあ、さすがにコンピューター使ったことない人はいないと思いますが、コンピューターの中開けて自分でメモリーのボードとか差し込んだことある人いる？どのくらい？そのくらい？あ、ほとんどいない。自分のコンピューター遅いと思ったら電気屋さん行ってメモリーボード買ってきてポンと入れると非常に改善されますね、普通ね。自分でできます。ラップトップも大丈夫かな。あんま小さいやつはちょっと無理ですけどね。ある程度でかい図体のでかいやつなら自分で中開けて電気屋さんに行ってメインメモリーがなんか ありますから買ってきて入れればいいんですよね。でも電気屋さんに行くとね、 DDS2 にしますか、なんすかとかなんか聞かれておーっと引いてしまって買えなくなると思うんですが、その時には自分の機種名をこうちゃんとメモしていったら、これに刺さるのは何か教えてくださいよとかなんか言うと教えてくれるんじゃないかと思います。でこれが主記憶で、まあ一回中開けて見てみるといいですね。なんかこんな小さいボードなんですけど、それにこうメモリーチップがついてるやつです。中身はコンデンサーなんですけど、それで他にさすがにハードディスクはしてますよね。ハードディスクとか USB メモリーとかね、フラッシュメモリー、それはしてますよね。でそういうのがこうついてるわけです。でメインの処理というのはこの主記憶にいろんなデータを読み込んだりして、例えばハードディスクから主記憶に読み込んだりしていろいろ処理をしてるわけですね。で主記憶がメインメモリーが少ないとしょっちゅう仕事がこう主記憶よりいっぱいこう仕事が入ってたりすると、そのいっぱい分溢れた仕事がこうハードディスクに一時対比されたりするので、それで遅くなるんですね。でまあ CPU 自体が速いのも必要ですが、大概皆さんコンピューターが遅くなってるというのを見ると主記憶が足りないという状況が多いです。でウィンドウパカパカパカパカ開けば開くほど主記憶にいっぱいものがこう増えていくわけですね、雰囲気としては。で少ない主記憶だとハードディスクにこう当座使わないものが自動的に退避されますから、でまた別のウィンドウ、この仕事やるぞって別のウィンドウ押すとまたここから戻ってくるわけですね。でそういう入れ替わりの時間というのは非常に時間がかかるんですね。このハードディスクとかは非常に読み書きが遅いんです、主記憶に比べたら。でこれがまあ主記憶というやつですね。でここでやるコメット to CPU というのは主記憶の容量ですね。主記憶がちょうど2の16乗5あるというわけです。いいですか。だから65536ですね、あるというわけです。でこれにはそのアドレスというのがついててまあこうよくこういう書き方をしますけれども、要するに0番地から1番地で点点点ときて、最終的に、まあ、2の16乗引く1番地ですね。こう番地がついてます。で一応 CPU というのはこのデータをこの番地に書きますとか、この番地にあるデータをここに読みなさいとか、まあそういうことをするわけですね。いいですか。で計算機の理論なんかだとよくチューリングマシンっていうのが出てきますが、まあチューリングマシンというのは基本的に、まあ、こういうものを指すわけですね。こう書いたり読んだりとか、ここにはこう いろいろ読み込んでそれを足し算したり、あとはなんか判断したりとかいうそういうものなわけです。それで、ここで まず主記憶と容量とこの辺アドレスとかいうこの辺はいいですね。で、1号は16ビットでという、それはどういう意味かというと、ここに入るのは、ここの一つのところに入るのは要するに2進数16桁の情報であると。16桁分の情報しか入りませんよということです。いいですね。で、そろばん見たことはあるよね。そろばん見たことありますよね。だからそろばんみたいなもんだと思ってください。そろばんの16個玉が横に並んでる状態、それを上にやるか下にやるかで0か1になる。物理的にはコンデンサーが16個並んでて、16個のコンデンサーに電気が溜まってるか溜まってないかのような状態です。いいですね。で、16桁分しか入らないわけです。で、昨日の計算数学1のアジールなんかだと何桁の数字でも計算できたりしちゃいますけれども、実際のコンピューターというのはもちろん桁数が限られてるわけですね。で、何桁でも計算できるようなふりをするようにいろいろソフトウェアで工夫するというようなことをやってます。で、一つのバンチには2進数16桁分しか入らないというのがこの16ビットということです。いいですか、ビットね。で、16桁のことをビットと呼んでるという。だからビットと聞いたら桁数とか思っておけばいいです。二進での桁数。二進法での、での桁数です。いいですね。で、これはちょっとね、本物のコンピューターとはちょっと違ってて、これは試験用のコンピューターでちょっといろいろ物事を簡略にするためにこんな風になっていて、ちょっとだけ注意しておくと、だいたいこう本物のメモリでは、メモリではだいたい1号は、8ビットです。そういう時5という言い方しない時もあるんですけどね。一つのアドレスに対応している、桁数というのは8桁なんですね。二進8桁で8ビットなんです。いいですね。で、これは試験用ということでいろんなことを簡略化するために、16ビットというふうになってます。いいですか。で、ここまで解説したところで、じゃあ二進法ってあまり知りませんという人もいると思うので、ちょっと今から二進法にちょっと慣れましょう。で、二進法って言っても、二進法で筆算はできる、ちゃんと二進法の筆算ちょっとやってみせれば、なんだと思うかもしれませんが、で、写真を撮るって言ったからここまで写真撮らなきゃね。何から取れるか、もうちょっと遠くまで、ちょっとごめんなさいね。よいしょ、取れたか、よいしょ。この辺からよいしょ、取れた。さてと、それでじゃあ次に、ちょっと待って、OK ですね。ちょっと二進法について説明をしましょう。それで、二進数というのは0と1しか使わない数の表記法です。だから、 まあ、順番に二進数で下から数字を書いていくと000ですよね。0001です。で0と1しか使わないわけなんで、この次2なんて書いちゃいけないわけですね。繰り上がりをするわけですね。0で0011、いいですか。でここで繰り上がりをするので0100 0101で0110 0111、まあこんな感じで増えていくの、これが2進数ですね。で、横にまあ参考までに10進数書いておくと0123456567と、まあこんな感じになるわけです。いいですね。で2進数でちょっと筆算をいくつかちょっと練習しましょうか。ちょっとまあ練習のためにこう、上に0もつけて考えましょうね。そうすると、筆算すると 1+1 はいくつですかというと2じゃないですよ。 1+1 は10です。いいですね。 1+1 は10です。で1繰り上がるので 1、1ですね。で まだ 1+1 なので10です。だから1繰り上がるといいですね。で 1+1+1 ね、3じゃないですよ。 1、1 です。いいですか。1、1、3じゃないね。1+1+1 は、1+1+1 なんでこうですよね。1、1ですよね。だからこれは1で1と1繰り上がる。で00でこれ1なんで1と。だから0101と0111足したやつは、まあ、1100ということです。ですね。で掛け算もちょっとやってみましょうか。例えば0101かける0111で掛け算するときにはもちろん九九の表を知ってなきゃいけないんですが、まあさすがにこれは簡単ですね。01で00と0とね。だから二進法の世界では掛け算この程度知ってればいいわけですね。11が1だけか、まあ0は当たり前だからね。11が1だけです。でそれだけであとは頑張るといいですか。でこれは 1×1 なんで1ですね。で0ですね。10ですね。これあんまり面白くないな。ここはじゃあ0にしましょうか。0ね、まあ、何しても面白くないか。01が0なんでここはまあ0000ですね。でここは11が1で10が0で11が1で0ですね。で問題は足し算だけだ。そうするとここ1ですね。ここは0ですね。1+1なんで10です。10で0001なんでこれ1ですね。繰り上がりなしで1ですね。こうです。というわけでこれがまあ二進数の掛け算といいですね。で二進数これ順番に言えますよね。ちゃんと0111、このこれの次はいくつ、これの次は繰り上がりパッとして、十進数で言うと999になったようなもんだからね。あの繰り上がりポンとしてこれは1000ですね。こうですね。で0010、こうどんどんいくわけです。いいですね。で二進数でこう区切りのいいところ、ここ見てやるとこれはまあもちろん2の1乗ですね。これはまあ2の1乗です。でここはまあ2の3乗です。ですね。だから二進数で区切りのいいその1000はまあこういうことになってる。十進数もそうですよね。あの100というのは10の2乗、それから、1000というのは10の3乗点点点となってますから、こういうことになってるわけです。ですか。で、計算機の話というのは大体この2進数で考えれば、いつも OK なんですが、OK なんですね。でこのなんだっけ、キャッスルコメット2ではね、二進数の書き方ってないな。ないね。で、二進数で考えればいいんですが、めんどくさいので、二進数。
すべきだけど、まあ、桁が多いので、で、まあ、代用します。で、16と2進の変換は、16というのは2の4乗なんですが、容易なんですね。そういう理由で、よく二進数でいろんなことを書くべきなんですが、まあ計算機のああいう構造からするにですね、二進数で書くのがいいんだけど、普通16進数で、代用して書いてます。で、まあ16進数ってどういう数かというと、16個数ないと表現できないわけですね。だから、1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、これだけだと表現できないんで、このあと A、B、C、D、F という1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 なんか変だな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D、 E がないね。あと0という声もありましたが、まあこれで OK かな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 個と16個の子出てくるわけですね。で、この数字、この16個の組み合わせで数字を表すのが16進数です。いいですか。で、もちろんだから10進数に変換すると、これは A は10に対応するわけです。10進数の10ね。だから B は11に対応するわけです。 C は12に対応する。これは13に対応して、14に対応して、が15に対応すると。いいですね。で、10進数だと9の次が10ですよね。だから10進数。10進数ね。で、16進数の場合には F の次がやっぱ10になるので、これ15ですよね。で、F の次が16なんで、まあこれ16進数と呼ぶわけです。いいですか。で、だから順番に書くと F の次は今度は10になると。で、1111で点々点と言って、まあ 1A1B と言って点々点 1A 感じですね。で、こう 20 まあこんな風に増えていくのが16進数です。いいですか。で、またちょっと筆算やってみますね。筆算。筆算がちゃんとできるようにならないと、なかなか。例えば、QA、1A、2とか、こんな足し算しましょうか。ちょっとなかなかハードですね。F たす2はいくつでしょうというと、F の次は10なんで11ですよね。いいですか。だから F たす2は11です。11ですかね。1繰り上がる。で、 A たす A はいくつというと、ちょっと慣れてないからできないな。 A たす A っていくつ。 A たす A は、18か。18でいいの。ちょっと根気よくやってみよう。ここから、進めばいいんでしょ。 1,2,3 じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A14 か。14だね。A たす A は14です。いいですか。で、14にさらに1足すんで、ここは5ですね。で、1クリアになります。いいですね。で、9たす1は10じゃないですよ。9たす1は A ですね。 でそれにさらに1足すね、これは B というわけです。 B で B51、 これが足し算です。いいですか。で掛け算はちょっとやりたくないな、あの九九覚えてないんで、あの掛け算表か九九ちゃんと作らなきゃいけないですね。 FF がいくつとかですね。いいですか。ちょっと九九覚えてないんで、ちょっと掛け算あまりやりたくないですが、まあ、これが16進数というやつです。いいですか。で2進数と相性がとてもいいんですね。2進数と16進数のちょっと対応表を作ると、2進数と16進数の対応表をちょっと作りましょう。そうするとですね、まあもう一回書いてもいいですよね。2進で00001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001 なんかずれてるけど、まあいいか。まあこういきましょう。いいですね。で、対応する16進数を書いていくとどうなるかというと、16進数黄色で書くと、これは0、1、2、3、4、5、6、7ですね。で、これが8、9、A、B、C、D、E、F です。いいですか。そうするとちょうど最後の F が1、1、1、1に対応している。そういうことになるわけですね。だから、これ見れば分かるように、2進4桁が、16進1桁に対応します。だから、10進数の場合、こんな綺麗な対応してないんで、非常にごちゃごちゃごちゃごちゃしますけれども、2進4桁というのが16進1桁に対応しているわけですね。で、まあ、この表さえ頭に入れとけば2進10進の変換は簡単だと。いいですか。だから例えばちょっと例題として、例えば、FE 16進ですね、で10進数だったら2で割るのを何度も何度も繰り返さないといけないですが、16進だったら、まあこれ見てもう一発で1111、それで1110、それから1111、11111と、こういうわけですね。でこれ16ビットですね。1234567891011、16ビット、これはまあ16ビットあります。いいですか。だから16進4桁は16ビットですね。4桁。いいですか。それで、16進数を表す記号は、このキャッスルでは、この辺に書いておいていいですよね。キャッスルでは、 シャープをつけたら、だから例えばシャープの FE を書きますね。で、世の中、一般的にはシャープ以外に使われる記号が多くて、シャープは非常に特殊で、世の中一般的には例えばこう 0x とかですね、 0xFEFF とか、それから FEFFH みたいな、まあこういう書き方の方が一般的なんですが、こう 0x ってつけたいですね。最後に H ってやつをつけたいですね。一般的なんですが、ここでやってるキャッスルには16進定数はこう書きます。それで、なんだっけな、今言ったことはこのたくさんある方の7ページかな、7ページ、7ページの真ん中あたりに書いてあります。真ん中というか上の方に書いてありますね。10進定数というのは7ページね、7ページ、7ページに書いてありますね。10進定数はまあそのまま10進数の数をこう書けばよろしいと。で、16進定数はこうシャープのシャープで始まるように書きなさいと書いてあります。いいですね。で、この1枚1枚のペラペラ紙を見てもらうと、少しは親しみが湧いてきて、まだ全然かな。例えばこの1枚ペラペラの紙の裏にこう書いてある、このこれプログラムなんですね。マシン語のね、マシン語のプログラムで、これは1から101までの和を計算するプログラムです。いいですか、1から101までね。まだ全然通じないけど、少し親しみが湧きますね。シャープという表現見てください。だからシャープ 00F0 なとかですね、シャープ 00F0 たくさんあるな、なんでこんなたくさんだ、まあいいや、シャープで書いてありますね。で、これ 16進数です。だからシャープ 00F0 っていう16進数なんですね。よろしいでしょうか。まあまだ謎と思いますが、まあ根気よく見ていくしかないですね。16進数まで終わったの で次に、何を説明しましょうかね。さてと、そしたら次に、説明すべきことはですね、レジスターというのを説明しましょう。さっきのこれのこの何枚も書いてある方のこう3ページの方に行くと、 とページ3のところですね、5のレジスターとして、GR16 ですと、まあちょっと他は今使わないんで、まず GR だけにしましょう。GR があると。4種類があると。それで GR。は、GR0 から、まあ、GR7 の8個あるまあこんなふうに書いてありますね。で、レジスターって何ということですね。レジスターで、レジスターとは何かというと、まあこう CPU があって、さっきもこう図を書きましたが、 CPU があって、まあ専門用語でバスっていうんですが、まあここにこうメモリーがあるわけですね。メモリーがあるわけです。で CPU の中にあるこうメモリーですね、 GR0 からGR7 という、まあ、こういうものが中にこうあるわけです。いいですか。だからレジスターとは、内にある、まあ、記憶領域です。ですね。で、主記憶より読み込み書き出しが早い、まあ、そういう特徴があります。で、大体使い方としては、メモリーから何かデータを読んで、で、メモリーからそのレジスターにデータを読んで、で、レジスターで何か計算をするという、そういう感じなわけですね。よろしいでしょうか。で使い方としては、だからちゃんと書いておくといいですかね。使い方としては、使い方としては、まあ記憶から計算する、で結果を書き込む。まあこういうのがレジスターの非常に、使い方、基本的な使い方なんですね。 それでね、まあじゃあ足し算くらいはできるようにしましょうか。それでちょっと、何にしようかな。例として、1たす1はちょっとね、あそこに書いたじゃあ F たす2を計算する。僕らもちょっと書いてみましょう。いいですか。そうすると LAD の GR1 にシャープ、まあ、00と入れますね。それから LAD の GR2 に000と入れます。で、まあ、add、どっちでもいいんだけど、まあ、add a にしましょうか。add a の、gr1、gr2 と、まあ、こうします。この作業ですね。まあ、これは簡単ですから、まあ、見れば、なんとなく想像はつくでしょう。いいですか。でこれはあのどういう意味かというと、最初の1行目はどういう意味かというと、GR1 に、まあ、16進数の F を代入しなさいと。で次は、GR2 に、16進数の、まあ、2を代入しなさいと。で最後はGR1 に、GR1 たす GR2 の値を入れなさいという、そういうことです。だから、まあ、GR1 に答えが入ります。11が、まあ、入るというわけですね。それで、LAD って覚えにくいんで、一応どういうものの略かというと、これはロードアドレスという、そういう意味ですね。で、ロードというのは、まあ、ロードという言葉知ってますかね。あのロードという言葉は、まあ、読み込みなさいという読み込めという意味ですね。これはアドレスなんですね。だけどこうアドレスとは限らず、まあ、数字データも数字データ一般を、まあ、読みこ、あの GR1 に代入するのに使えます。いいですか。それから、まあ、add A は何の略かというと、 addアリスメディックの略です。でこれはまあちょっと次回説明しましょう。でまあやることというのは、まあ、このレジスタ GR1 にあるデータと GR2 にあるデータ足して結果を GR1 に入れなさいということです。 で今日最初電卓を使ってもらったので分かります、分かるというか分からないかもしれないけど、これはですね、実はモッド計算で、答えはモッド計算です。まあ、次回にやりましょうか。だから16桁なんで、要するに答えが2進16桁を超えたらどうなるかという問題をきちんと考えなきゃいけないんですが、まあ、基本的に数学でいわゆるモッド計算してるわけですけれども、まあ、詳しくはまた来週にやりましょう。いいですね。で基本的にこれで動く。でよくその初めてマシン語やる人が誤解するんですが、これはマシン語じゃないんですね。これは機械語じゃない。で機械語というのはちょっとこう初心者のよく間違いなんですが、機械語と機械語とそのアセンブラ用のニーモニックって言うんですが、これニーモニックって呼んでるんだよね。あんまり呼ばないですね。こんな言葉初めて聞くと思いますから、きちんと書いておきましょう。これ異なるものなんです。でそこをちょっときちんと説明しましょう。で、今ここで書いたのは、アセンブラ用ニーモニックってこう私が呼びましたが、それはこれ、こういうやつをアセンブラ用のニーモニックというんです。機械語はあまりにもその人間にとって優しくないので、普通アセンブラニーモニックというのを使う。こういうふうに書くのをアセンブラニーモニックというんですね。ニーモニックってちょっと言葉は覚えにくいと思いますが、こういうのをニーモニックと言います。で、これ本物の機械語はただの二進数なんですね。これは本物の機械語というのは単にこう二進数の列です。ですね。で、今の場合、これが機械語にどう変わるかというのを説明すると、ちょっと経験者の人は、こういうことをやったことある人は9ページを見てほしいんですが、そうじゃない人はあんまり見てもわかんないと思います。ページ9の規則に沿って出てくるのが、機械語なんですね。いいですか。そうすると16進数で書いてですね、多分 LAD というのは、LAD というのは、LAD というのは02、16進数で書くと02の、レジスター番号が1なんで、02、10かな。0210。それで、000ってやつですね。こう書き換わりますね。それから、次の命令は、0220。16進数で書いてます。0220の、02に書き換わりますね。それから addA というのは20ですか。違うわ。失礼、1だね。1、ここトップビットは1ですね。1210 1220。それで addA は24で、レジスター番号が12なんで2412か、こうですね。でこれが機械語です。 こういう、これ16進数で表現しましたが、これが、まあ、これ星マークで書いておくと、星を機械語にすると、まあ、こんな風になります。いいですね。で、まあ、かすかに同じものもあるわけですね。これ見てもらうと、例えば 000F というのは、まあ、ここにあるわけですね。 000F、 それからあの0002というのは、まあ、ここにあるわけです。0002ね。で、この辺なんかもうほとんどなんか暗号ですね。12101220241212とかいうね。で、ここに来てるのは実はこれはもうここに来てるのはこれはレジスターの番号なんですね。いいですか。まあ、ここは無視することにして、で、この12というのは LAD に対応してるやつですね。 LAD ロードアドレスに対応してるやつです。で、これレジスターの1番にこのデータを入れろ、で、これレジスターの2番にこのデータを入れろと読む。で、24というのは足せという意味で、足せという意味でレジスター1番とレジスター2番を足してレジスター1番に入れろという、そういう意味なんですね。で、これがうるさくなってきたからしようか。これが機械語というものなわけです。いいですね。だからよくなんか初心者はこれを見て機械語だと思ったりしますが、これは単に人間が読みやすいように書いた、いわゆるアセンブラ用ニーモニックというやつなんですね。いいですか。で、これが本当の機械語で、コンピューターというのは、CPU は、これを読み込んで、まあ、逐次実行と。逐、書けない。するというわけですね。いいですか。まあ、ある程度やってからまたこの話はした方がいいと思いますが、なかなかこのニーモニックと機械語という区別がつかない人が多いので、ちょっとまあ最初のうちにちょっと強調しておきましょう。いいですね。そうそうそう、大人の科学って雑誌知ってますか。大人の科学、なんか昔のエジソンが、エジソンは知ってますよね、さすがにね。エジソンが作ったっていうその蓄音機をこう紙コップで作るやつとか、いろいろ付録が面白いんですよ。大人の科学買ってみると面白いですよ。で、大人の科学で最近話題になってるのがその4ビット CPU というやつで、付録にね、小さいコンピューターがついてるんですよ。たった4ビットなんで、メモリーは16しかないわけですね。アドレス16個だけ。で、その中にプログラム入れて動かすわけですけれども、その時にはもちろんこんなニーモニックなんで便利なもの使えなくて、自分でこういうふうに機械語にきちんと翻訳して、実行しないとダメです。さすがあれを使うと、機械語ってこういうことだって、まあ、わかると思いますね。で、まあ、今一回強調しておきますが、また後にも強調しておきましょう。いいでしょうか。さてと、そしたら今日は最後に、今日1回目だからもうやめる人もいるかもしれないから、まあ、あとちょっとやって終わりにしましょうね。最後に、実際これやってみないと全然実感が湧かないという人もいると思うんで、どうやってやってみるかをこう最後に説明したいと思います。1枚もののプリントの方を見ておいてくださいね。 あ、しまった。あ、自動で電源切れるな。それで、実際やってみるにはですね、多分一番安直なのはこのウェブ版というやつです。ウェブ版。この一番上の、この一枚もののプリントの、あの表というか表の方に、ウェブ版ありって書いてありますね。オフィスデイタイム、まあこう書いてありますが、それで。これはあのウェブ版です。ウェブ版です。で、ここにアクセスすると、あの裏にあるこう下みたいな画面が出てきます。裏にある下のような画面ね。画面ね。で、それが出てきたら、あのここのこうソースというところに、うわ。今のプログラムなら、どう書くかというと、まあ何でもいいんですが、ここは例えば AA のスタートの、で、ここに、赤の星の部分書きますね。で、最後にベッドと書きます。これはまあリターンという意味です。で、最後にエンドと書きます。いいですね。で、これ全部大文字。大文字です。あと、こう、空白とかスペースも、まあ、これの通りに書いた方がいいですね。いいですか。で、多分、あの、アセンブルっていうボタンを押せば、アセンブルというボタンを押せば、まあ、エラーがなければそのまま行くと。で、その次に多分あのこのテープみたいなこんなマーク、これを押すと、実行します。実行します。いいですね。で、あの下の方にあのレジスター、下の方にあの GR0、GR1、GR2 とかこう出てますよね。だからこう画面にGR0 なんとかかんとか、 GR1 なんとかかんとかってこう出てると思いますが、あのこれがまあ最終的に、最初は00なんですが0011とこう なると思います。いいですね。いいですか。で、一応これで、足し算のできる電卓にはなります。いいですね。まあ、大変なことをやって大変電卓にするだけですが、まあ、あのやってみてください。どこからでもでき、あのウェブネットにつながっていればどこからでもできます。で、気合を入れて勉強したい人は、あの自分専用のソフトがいろいろあります。で、キャッスルの、このこれキャッスルっていうんですが、キャッスル2のソフトってもう本当山ほどあって、何がいいかよく分かんなくて、最初はいろんなの試したんですが、結構バグだらけですね。いろんなのがね。あの、ちゃんとこの、これの通りに動かないやつがたくさんあって、結構大変なんですね。で、結局、最初はフリーのものをいろいろ試したんですが、結局シェアウェアに私は落ち着いてしまって、シェアウェア、ここに紹介しているシェアウェアは一応私が今まで使った限りではバグもないし、ちゃんと動いたという感じですね。まあ、あの気合を入れてやる人はこれをダウンロードして、試してみてください。これ Windows 専用です。 よろしいですか。で、まあ、例えば、10月末にレポートは何か課題出して、短いこういうプログラム書いてきてもらいますけれども、まあ、とりあえず試してみるんだったら、このウェブ版でこれ放り込んで、F たす2じゃなくてちょっといろんな別の足し算もこうやってみると、そんなもんかとこう思うと思います。それからですね、あとそのメモリの様子というのを見れるんですね、ちゃんと。この紙の一番下の方ね、一番下に出てる部分がそのメモリの様子なんですね。メモリの様子、一番下の部分で、メモリの様子見てもらうと、この機械語に直すとって書いてあるこれが見えてるはずです。見えてるはずです、ちゃんと。だからそういうのもちゃんとこう観察してみてくださいいいですね。というわけです。で、最初の目標はこの1から101まで足すプログラムというのを理解するのが目標なんですけど、なかなかそこまでには到達しないですね。で、最終的に最初の2ヶ月の目標は、最初に言ったようにこの桁落ち、こう実験しましたよね。なんでこう桁落ちが起きるかというのをちゃんと、ここまで遡るときちんと説明できるので、それを説明するというのが目標なんですが、まあ、なかなか時間はかかりそうですね。はい、というので、今日は最初の人でも最初の日なんで、このくらいで終わりにしましょう